お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからローマ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はローマ人への手紙8章28節から39節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ローマ人への手紙8章の学びをしていますが、28節。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。ルベン・エイ・トーレイ博士はこの説を、疲れた心のための柔らかいクッションと呼んでいました。私たちはすべての被造物がうめいていることを知っていますが、同時に他のことも知っています。それは神様の子供のためには、うめきさえもすべてのことが働いて益となるのです。ここには私たちは知っていますとありますが、この表現はローマ人への手紙の中で5回、また知っているという言い回しは13回使われています。それはクリスチャンの共通の知識、つまり聖霊が現実のものとしてくださることを言っているのです。第一コリント8章の1節には、知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てますとありますが、これは神様の御霊だけが私たちの心に現実とすることのできる知識のことを述べているのです。チャールズ・スポルジョンは常々このように言っていたと言われています。確かに、蜂蜜がどういう味だか教えてもらう必要はない。私は蜂蜜の味を知っている。そして私たちは次のように言うことができます。私たちは神様が私たちを愛しておられることを知っていると。そのことについては私たちは議論する必要がありません。なぜなら私たちはそれを体験的に知っているからです。またここには神がすべてのことを働かせて益としてくださるとありますが、すべてのこと、つまり良いことと悪いこと、明るさと暗さ、甘みと苦み、簡単であることと難しいこと、幸福と悲しみ、繁栄と貧困、健康と病気、静けさと嵐、慰めと苦しみ、命と死です。神がそれらすべてのことを働かせて益としてくださるのです。そこには決して偶然はありません。ヨセフが自分の浮き沈みと落胆と苦しみに満ちた人生を振り返って、それでも自分を不幸にした兄弟たちに次のように言うことができました。創世記50章の20節。あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。神様の子供である私たちはいつの日か自分の人生を振り返って必ず神がすべてのことを働かせて益としてくださったというようになると確信します。このことを確信してヨブは次のように言うことができました。ヨブ記13章の15節。見よ、神が私を殺しても、私は神を待ち望み。 私たちには神様の愛を信じ続けるそのような信仰が必要なのです。私たちは神様がすべてのことを働かせて益としてくださることを知っています。なぜなら神様こそがそれを動機づけておられる方だからです。神様ご自身が力を与えておられるのです。でも私たちはしばしばエレミアのように、なぜあなたは私に問題を見せられたのですかと叫びます。神がすべてのことを働かせて益としてくださるのは、召された人々のためにであって、神のご計画に従ってそうなるのだということを知る必要があります。これは多くの人々にとって理解するのが難しいことでもあります。召された人々とは、招待を受け取っただけでなく、それを受け入れた人々です。そして彼らは天から生まれたのです。彼らは神様のご愛を経験として知っています。パウロは三つのグループの人々のことを説明しました。これらは今日の世界にある三つの違ったグループだと思います。第一コリント人への手紙一章の23節から24節にはこのように書かれています。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であっても、ギリシャ人であっても、召された者にとっては、キリストは神の力、神の知恵なのです。第一のグループはユダヤ人で、ユダヤ人は宗教、儀式としきたりを信頼しました。彼らにとって十字架はつまずきの石でした。第二のグループはギリシャ人または異邦人で、彼らは哲学と人類の知恵を信頼しました。彼らにとって十字架は愚かでした。そして第三のグループは召された人々で、彼らはユダヤ人とギリシャ人の両方からなるグループで、宗教や知恵によって選ばれたのではなく、神様が彼らを召されたのです。彼らにとっては、十字架は救いのための神様の力でした。私たちは神様の偉大なご計画と深遠な御心に従って召された者たちです。すべてのことは神様の目的に従っています。もしもこれを聞いているあなたが、まだ自分の心を神様の目的に一致させていないのなら、今がその時です。なぜなら、この宇宙は神様の宇宙だからです。そして神様の目的は必ず果たされます。神様には果たす知恵と力とが終わりになるのです。そして神様がなされることは何でも正しいのです。神様はご自分の望まれる人たちをお救いになる権利があるのです。神様は義であり、愛にあふれた方であって、神様のなさることは何でも正しいのです。29節から30節。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を、御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。なぜならという接続詞は28節の内容を指しています。パウロはここで誰一人として失われるように選ばれているのではないこと、そして彼はここであらかじめ定められた召された人々のことを話しているのだということを改めて私たちに思い起こさせています。予定説には 決して失われた人々に関する言及はありません。一度も失われた人々と関連して予定説が使われているのを見つけることはできません。もし誰かが失われるように予定されているということについて話すのを聞くことがあったら、その人は聖書的ではないということがわかりますと、マギー博士は述べています。予定説とは、神様があなたを救われたとき、神様はあなたを最後まで助けてくださるという意味です。神様は前もって知っている人々をあらかじめ定められ、あらかじめ定めた人々を召され、召された人々を義とされ、義とされた人々を栄華されました。言い換えれば、この素晴らしい部分は聖歌に関することであるのに、パウロは聖歌されることについては触れてもいません。なぜでしょうか？なぜなら聖歌は、信者の心と人生における神様の御業だからです。これは神様の永遠の目的です。それは単に次のようなことを意味します。偉大な羊飼いの頭である主イエス・キリストが100匹の羊を連れて始められたなら、100匹の羊を連れて帰って来られるということです。一匹も失われることはありません。もし主が100匹の羊を義と認められたのなら、主は100匹を栄華されるのです。31節。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。誰が私たちに敵対できるでしょうとありますが、全知全能の神様が私たちの味方なのです。神様の御前で私たちに反対して告発することのできる人など一人もいません。32節。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神様はご自分の御子を惜しまれませんでした。神様はご自分の御子を私たちのために死ぬために与えられたのですから、神様は私たちが必要としているすべてのものをくださるのです。またここには、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうとありますが、ドワイト・L・ムーディはこの箇所について次のように説明しました。私がこの地で最も立派な宝石屋さんに入っていったとしましょう。店員たちが一番素敵なダイヤモンドを持ってきます。そして店の主人が私に言います。これはあなたのものです。すると私は、あなたはこのものすごく価値のあるダイヤモンドを私にくださるというのですか？と言います。すると彼はそうです。これをあなたに差し上げますと言います。もしも彼がそれほど価値のあるダイヤモンドをくれるというのなら、それを包んで家に持って帰るための小さな包装紙をくださいということを私がためらうと思われるでしょうか。神様はご自分の御子をあなたのために死ぬためにくださったのです。神様はあなたの人生に必要なすべてのものをくださらないと思うのですか。33節から34節。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか？神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。神様に選ばれた人たちは義と認められた罪人です。神様は彼らの背後にご自分の王座を置かれます。誰が彼らを罪に定めようとするのでしょうか。誰一人彼らを罪に定めることのできる人はいません。なぜでしょうか。それは死んでくださった方、 いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるからです。キリストはすべての咎めを取り除いてくださいました。そして信者はキリストの40の技のために安全なのです。一つ目は、キリストは私たちのために死なれました。主は私たちの違反のために引き渡されたのです。二つ目は、キリストは死から蘇られました。私たちが義と認められるために死は蘇られたんです。三つ目は、主は神様の右の座におられます。主は今天におられるのです。主は生けるキリストです。ですから私たちはどんな小さなことも主に訴えることができるのです。そして四つ目は、主は私たちのために取りなしていてくださいます。たとえあなたが自分のために祈るのを忘れたとしても、主は決してあなたのために祈ることを忘れません。これら40のキリストの御業こそが、誰一人として神様に選ばれた者たちを訴えることはできない理由なのです。35節。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？パウロはここで考えつく限りすべてのものを挙げています。患難や問題が私たちをキリストの愛から引き離すことは可能でしょうか？いいえ、不可能です。なぜなら主がそれをお許しにはならないからです。苦痛や苦悩はどうでしょうか？あなたは神様に見捨てられたと思うような時があるかもしれませんが、そんなことは決してありません。迫害、これは合法的な迫害をも意味します。あなたに対抗して組織的活動を展開する人々がいるということを意味しています。でもそれがあなたをキリストの愛から切り離すことはありません。飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？とありますが、これはパウロ自身の人生の経験です。彼は経験上、これらのものがあなたをキリストの愛から引き離すことはないと知っているのです。36節。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちは、ほふられる羊とみなされた、と書いてある通りです。これは詩篇44篇の22節からの引用です。そこにはこのように書かれています。だがあなたのために私たちは一日中殺されています。私たちはほふられる羊とみなされています。これはこの恵みの時代の中での生徒たちの置かれている恐ろしい状態のイメージです。これは今、現在においても神様の子供に対する悪魔的な体制の態度だと私は信じています。同時に教会の歴史がこれを明らかにしています。今日あなたが神様のために立ち上がるなら、そこには何らかの犠牲が伴うのですとマギー博士は述べています。37節。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても、圧倒的な勝利者となるのです。圧倒的な勝利者となるとはどういう意味でしょうか？それは私たちのために勝利を取ってくださる方、私たちを敗北させられることのない方の手助けを得るという意味です。勝利はキリストのものです。私たちのものではありません。勝利の人生は私たちの人生ではなく、主の人生なのです。38節から39節。 私はこう確信しています。死も、命も、見つかいも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも、深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。私はこう確信していますとは、彼が知っているということを意味します。死は私たちを引き離すことはできません。事実、死は私たちを主の御前に連れて行くのです。お前を殺すぞと脅かされたとき、初代のクリスチャン殉教者たちの多くの反応は次のようなものでした。ありがとう。あなたは私を私の救い主の御前に運んでくれるのです。命、または人生は、しばしば死に直面するよりももっと困難な時があります。でも人生の誘惑や失敗、落胆、不確実さ、そして苦しみも、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。また、御使いとありますが、ここでパウロは堕落した御使いのことを指していると思います。権威あるものも、力あるものもとありますが、これは霊的な敵のことです。エペソ6章の12節にはこのように書かれています。私たちの格闘は、血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。またここには、今あるものとありますが、これは現在の環境を意味し、後に来るものは将来を指しています。また高さも深さもとは、今私たちが生きているような宇宙規模の時代のことを指しているかもしれません。またその他のどんな被造物もとは、その他すべてのものを含んでいます。絶対に何一つとして、私たちをキリストを中心とした神様の愛から引き離すことはできないのです。救いはラブストーリーです。私たちは主を愛しています。なぜなら、主が最初に私たちを愛してくださったからです。私たちをそこから引き離すことのできるものは、何一つないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は新しい目的というテーマでローマ人への手紙8章28節から39節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。